ただいまより、昭和50年5月4日、朝のご理解をいただきます。
ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出生し、あの人のおかげでこれだけ出世したと言えば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜ぶ。金光大臣も喜ぶ。宇治子も喜ぶじゃん。神様にも喜んでいただいて、金光大臣にも喜んでいただいて、自分自身はなおさらのこと喜ばせていただけれる、そういうたろうたおかげを受けていかなければ、それにはなろうたことを忘れてはならん、戻してはならん。なろうたことが一つ一つ身について、いざという時、ことという時に、そのなろうたことの信心がお役に立たなければならん。昨日の朝のご理解を引用すると、例えば目の前が真っ黒になるようなことが、例えよし起こっても、日頃いただいておる教えが生き生きとしておるならば、それは心に光をいただいておるのも同じ。迷わんです、動かんです。いよいよご神道ご神道と悟らせてもらおうて、おかげがいただいていけれる、そういうおかげを受けたとき、初めて神も喜び、宇治子も、金光大臣も喜んでくださるおかげだと思います。そこで、ここで、おかげを落としては神が喜ばんと教えられることはどういうことだろうか。お商売をしておる人が、ね、損をした。健康の人が病気をした。病気をしておった人が死んでしまった。そういうようなことがおかげを落としたということではないと思うんですね。そういう時におかげを落としたとよく言います。結局それは自分中心の考え方、ね、自分を中心にした信心だから、そういうことになるのです。そういうふうに思うのです。信心はどこまでも言うなら、神様をご中心に申し上げた信心でなからなければならない。宇治子が神様任せなら、神様が宇治子任せになると教えられますから、と三代金光さんも教えておられる。私どもが神様任せになるということなの、宇治子が神様本意なら、神様がまた宇治子本意になってくださるというのがそれなんです。いわゆる愛おかげよの、言うなら、あり方から生まれてくるおかげを、私は本当のおかげだと思う。そういうおかげを落とした時こそが、おかげを落とした時なんです。 それをおかげと思い切らない。まあギリギリのことを言うとです。おかげを落とすということは、信心をやめたときがおかげを落としたのです。例えて申しますなら、あとよりも、まあ、長年の信心をさせていただいて、そして、終戦、引き上げ、そして、言うなら、途端の苦しみ。素直に家がない。食べるに食がない。切るに胃がないといったような時代。大坪さんが、あげん新人職だったけれども、おかげを落とさせちゃったと人は言うたかもしれん。けれども、今から考えてみると、あの時こそが、私が力を受けたというなら力を受けた時である。あの時こそ光を受けたというなら、心に光をいただいた時なんです。おかげを落としたじゃないでしょうが。おかげを落とすとかそういうことじゃないです。おかげを落としたというのは、もう、信心しておってもこういうことが起こるなら、もう神も仏もあるもんかと思うたり、信心をやめたりしたときが、おかげを落としたときなんです。思うようになる。見ごたことが成就する。それは本当のおかげじゃない。信心が幼稚だから、または場合には神を神として分からせる、神の働きを示される意味において願ったことが成就する。不思議なおかげさ、それこそ奇跡だというおかげを受けたときに、私は本当に用心が必要である。願うたことが成就したとき、おかげに間違いはありませんけれども、それだけのおかげも受けられる信心もできずしていただいたのですから、それは心もとないことです。それよりもむしろ願うたことが右と願えば左となったといったようなときこそ、本当の意味においてのおかげをいただいておるときと悟らなければいけません。お天気がと思ったらおしめりがあった。そういうときに悟らせてもらうときに、初めてそのおしめりもまたありがたいんだということがわかる。本当のおかげというのは、思いもせん、夢にも思わなかったというようなおかげの道が開けたときこそが本当のおかげだと言われるのですから、ね、願ったことが成就しない、願ったことが右と願って左となるときほどおかげを落としたのではない、おかげを受けておるときだ、特別の神様のお働きがあっておるときだ、いやそういうときこそ神様がままになっておられるときである、神の願いが成就しておるときなのだ。神様の願いが、ね、成就しておるとき、そう分からせていただくときに、なるほど、叩かれば痛い、商売、ね、損をすりゃ、損をして喜ぶものはないけれども、その真理のほどが分かるときにです。このようにして神様が分からせてくださってあるんだ、このようにして、力を与えてくださるんだと分かるときにお礼がいいです。だから儲かったときもありがたいなら、損したときもまたありがたいんだというのです、うん、おかげを落としたんじゃないでしょうが、損したからおかげを落としたんじゃないです、うん、損しっぱなしになるならおかげを落としたんです。損をしたときに本然として、それこそ日頃なろうておったことをその時に思い出させてもらおうて、なろうたことを 覚えておいて、そして次のおかげを受けたときに師匠も喜ぶである。おかげであの節を乗り越えることができました。今から考えると、あれは神様のお試しであった。まあ、要もあのお試しをお試しとして受け抜かせていただいた。それがおかげを受けたのです。そのお試しに落第をしたときこそが、いわばおかげを落としたときです。それこそ神様が悲しい思いをなさるときです。昨日吉井の萌屋さんのお宅の、まあ、恒例の宅祭り社恩祭がございました。もう二十何年間毎年に続けられます。本当に年々再々新人が延続していかれるというか、もうそれは、まあ、何とも言えんおかげを年々再々受け続けていかれと、もう76でしょうか、7でしょうか、三里の道を、ね、当時のカバメに、当時は旧大戦でしたから、この草の上からそれこそ真っ暗い中を、それこそ毎日毎日通われた。もちろん誰だって同じですけれども、初めの間はただおかげをいただきたいの一年、何十年間と続いた親戚同士の裁判がどうでも勝ちたい。一人息子の範夫さんの大学受験がどうでも受験の、おかげをいただきたい。それがこの間の新人の始まりです。ところが、その何十年間、20年間から続いてきた裁判が見事に当時の壁のにご縁をいただくようになって、だんだん新人、一生懸命な新人をさせていただいておられるうちに、ね、反対の方へ結局負けてしまわれても、それこそ大変な財産を全部取られてしまいなさった。ところがね、その頃は少しはもう新人のありがたさが身についてきよった。一人息子さんの範夫さんが大学、もうそれこそ沖縄高校でもう太鼓判を押して先生が言われた大学が通るということ、それが3年間続いて落ちなかった。その自分のことを熟解して今でも言われるが、もしあの時に一遍で通っとったら、私の信心はあの時もうしまえておったかもしれんと言うとられます。2年目は泣く泣く辛抱であった。3年目はもうそのことが問題ではない。そのおかげで新人が身についてくることがありがたいと分かった。そしていよいよ慶応でしたか、受験が試験が通られて、そして卒業されて、初めて神様のご神霊がここにあったというほどのおかげになっている。それからはもう輝かしいまでのおかげの連続、今日までです。それこそ、ね、何と申しますか、貧相病のない社会、今度言ってもそれを特に感じましたことは、もうそれこそ貧乏のない社会、争いのない社会、病気のない社会だけではなくて、それにはまことにですね、輝かしい新善美の世界に入っていこうとしておられる状態を見せてもらおうて、金光様の信心ってありがたいな、通るとこ通った人の信心は強いな、ありがたいなと私は改めて思わせていただいた。もうそして25年、哀楽がこちらに少し吉寄りに近づいた。旧大神を利用されずにバスを利用されるようになった。それから朝晩2回のお参りがもうありがとうして楽しようてという信心になってきた。 もうとにかく思いますのに、お祭りを拝ましてきてくれて、もういくら金もかかったっちゃよいという感じのお祭りです。例えば五の来なら五の来でも、まあ、します契約したじゃなくても、もう本当に神様が喜んでくださることなら、もうどれだけかかったっちゃございますけどお願いしますという感じです。ご用意いただける方たちに私は聞かしません、ね、けどそんな感じです。どの例えばその五の来をいただいても、巨万の富を積み上げておられるという方じゃないです。もうそれこそ必要な時に必要なものがいただけれるおかげを受けておられるのです。お年寄りのあちらのご神殿に出らせていただきましたら、アイラブであの大黒様を奉祭するのが一時褒美した時代がありました。大黒様のねちょうど200体だから、その、なんていうですか、四国から送っていただいた大黒様が値上げしてきたんです。なんかこう、教会が儲かっておるように思われたんじゃないでしょうかね。だから私がもうやめなさいって、もうそれっきり、あれ200体から送って、だから誰も注文するのなくなってしまう。その自分に、あの、蔵の中を、それこそ、まだ自分があそこに嫁って何十年間、蔵の中にどれのものがまだ入ったか分からないの古い蔵があるんです。そこの中に入られたら、もうそれこそ真っ暗い泥で作った何じゃろかと思ったら大黒様であった。アイラブで大黒様、大黒様と言われておるときに、その大黒様が出てきなさったからね。それからそれをきれいに拭いて、ここへ持ってみえた。まあ、なんとも言えん、ちょっと器量は悪いですけれども、それこそなんとも言えん大黒様に。それが来た。このくらいばっかりの、玉くじ編んで、用の発足を作られてね。で、その上に、霊神様と神様の真ん中にお祀りしてやった。まあそれは本当にあの今度参りましたら、あの私の小さい写真をいただいておられたそうですが、それを引き伸ばして、その前にはお茶のお供えがしてある。大黒様の前にはお水がお供えしてある。もう本当にその日頃の信心がそこに物を言うておるような感じです。交際されて何日目でしたかね。それこそコロッと100万円入ってきた。それからもうそれこそ思いもかけない。これがもし10年前に売っておったら、ね、100万そこそこにしかなれなかった小作に渡してある田んぼがです。小作の方が、ね、売ってくれというような働きになってきて、千何百万かで売れた。10年前にも、ここの御堂への一番初めの時だったでしょうか。お供えしたいから売りたいと時があった時に、神様から売るなということであった。そして、まあ言うならば10年間余り持たれた。そしたら、もう本当に大黒様を奉祭してからこっちというものは、金銭の贈り合わせをいただくことが、もう不思議なくらいである。必要なものが必要に応じて、もうこれは金銭だけのことではない、人間の幸せの条件の全てが集まってくるんです、ね、だからです。例えば始末契約という、それはもちろん始末契約もなさいますけれども、ことかみさんのことと言ったら始末契約ということをなさらない。毎朝してお届けされるのにね、毎日やっぱ20名分ぐらい誰かのことをお届けされます。金があり余っただけでもなんでもない。それがそれこそ高いところから低いところへ水が流れるようにスムーズなおかげを受け止めておられる。そういうようなおかげということで、その大黒様の奉祭を、まあ、いわばされたわけですけれども、私がご神殿に出らせていただいたらね、大黒様がこの内出の小槌をこうやって右手に持っておられる。このくらいに持っておられる。それをね、 こちらの左の手でね、一生懸命にこうやって引っ張って自分の近い方へ引っ張っておられるとこういう手だったんです。大福様がね、こうやってうちのことということは、もういかに神様を身近に身近にいただこう、本当に男を身近にいただこうという、なら精進努力ということだと私は思いました。こちらの手で一生懸命こうやって、お手のことのこの握っておる手を一生懸命に、ね、それがあの常日頃の信心なんです。精進です。努力です。神様を一時でもそばから離しまいとする一生懸命の努力なんです。その根性たるやもう本当に恐れ入ってしまうです。やはり根性がなくなりゃできません。これこそね、もうヤンガで八条と言われる奈良熊谷さんが薬箱をもだれないというのですから、ね、貧相病のない世界、もちろん争いなんかはあろうはずがない。例えばそういう様相を呈してきてもそのことは全然問題にされない。そのことを通して信心の地にもしよう肉にもしようという生き方こそです。私は精進だと。何十年間続いた裁判が負けた、おかげを落とさせちゃったじゃないでしょうが、何年間も大学のその試験が通らなかったということはおかげを落としなさったじゃないでしょうが、だからそういう時おかげを落としては神は喜ばんというのはそういうことではないということなんです。おかげを落としたということは師匠の教えられたことを忘れてしまう、言うならば信心をもう置いてしまう、やめてしまうといった時こそがおかげを落とした時であって、その過程のことはむしろおかげのことをおかげと思い切らんことがおかげを落とすのです。ご神女であることを悟りきらぬ時がおかげを落とした時です。願ったことが成就する、それは本当のおかげではない、鈴子がおかげではない、願ったことが右と願って左となる時というほど、私の願いは成就はしてはいないけれども神様の願いが成就しておる時だと分からせてもらう時に、痛いことでも悲しいことでもお礼を申し上げるほかにはない。そこを通り抜けた向こうにあるのが真のおかげ。その真のおかげというのは、それこそ夢にも思わなかったというおかげの展開があるのです。そういうおかげをいただいた時にです、私初めて神も喜び、金光大臣も喜び、氏子の喜びじゃ、同時にここで言うならば大坪宗一郎も喜ぶ時だということになるのです。皆さんどうぞ一つね、そういう信心を身につけてください。どうぞそういうおかげをいただいてほしいと思いますね。